クリスマスおめでとうございます。まあ、この挨拶は世界中であちらこちらでなされているわけですが、ちょっとこの写真を出してください。これはフランスの今の状況ですね。そしてまたドイツのクリスマスの状況です。はい。そしてまたこれは、北欧、左側北欧ですね、右はロシアですね。はい。そしてさらにこれは英国、そしてまたシンガポール、はい。それからこれは南半球に行きましてオーストラリアです。向こうは今真夏ですから、私たちは寒い寒いと言ってますけど、向こうは夏なんですね。はい、ありがとうございます。これ見てみますと、これは大阪です。これは、光のルネッサンス、今ちょうど真っ最中で、この中の島のところで。皆さん、これらのクリスマスは明るい、楽しい、そしてまた華やかな、そういったクリスマスであって、そしてイルミネーション、光、こういったものが中心となって、あちらこちらで、まあ、世界的に記念され、またお祝いされているわけですね。皆さん、本当のクリスマス、どんなクリスマスだと思いますか？約2000年前にイエス様という方がお生まれになった。イエス様は家畜小屋で生まれたんです。もちろん当時は LED なんかあるはずはありません。もちろん当時はこのような立派なイルミネーションがあったはずではないんですね。いいえ、灯火といってもおそらくろうそくもなかったと思うんですから、オイルランプ。そういう中で家畜の匂いがする臭い汚れた、そんなところでイエス様はお生まれになられたんです。私たちは教会でイエス様の誕生であるクリスマスを本当の意味でお祝いできたら本当に幸いだと私は思います。皆さん、私たちは12月1日の第一アドベント礼拝から順にこのアドベントリースに1本ずつ子どもたちが点火してくれました。今日最後の4本目に点火されました。そしてクリスマスの日にこの真ん中の白いキャンドル、ここに点火されるわけですね。そしてイエス様がご降誕されたこと、お生まれになったことを私たちは記念するんですけど、この一本一本のキャンドル、ここには意味が象徴されているということを考えました。そうです。一本目は期待、二本目は備え、三番目は灯火、そして今日灯した四番目のろうそくは約束。これが一つのシンボルのように象徴されているわけです。クリスマスに誕生した赤子キリスト様は約束の子だったんです。約束の子、時代を超えて、文化を超えて、民族を超えて、宗教を超えて、世界の多くの人々に記念されているところの誕生日、これがクリスマスであります。実はこの方の誕生こそ神のお約束だったんです。紀元前の時代からこの方がお生まれになるということがずっと予言されてきました。それはイスラエルの民を通してです。神様は一つの民、イスラエルをお選びになって、このイスラエルの民を通してご自身のご計画を私たちに掲示してくださったんです。その約束の成就を期待していたこの当時のイスラエルは、皆さん、ローマという国の大帝国の支配下に置かれて、いつも圧迫を受け、制限され、自由がなく苦しい生活をしていました。ですから彼らがメシアである救い主がお生まれになるのは、その自分たちを解放してくださる方、そういうメシアが誕生する約束、これを期待していたのですね。皆さん、神様は真実なお方です。神様は約束された方を必ず果たされるお方です。そして人格を持つお方で、神様のご性格は約束を果たす誠の真実なお方と聖書は語っています。今日のテキストはイエス・キリスト様の母となったマリア、このマリアのストーリーであります。母マリアに祝福の約束をされました。このテキストではその前の文脈からお分かりのように、エリサベスはマリアの胎に宿っている子は神の祝福を受けると伝えました。マリアがその言葉を受け取って歌った賛美、それがマニフィカートと言われている言葉です。つまりマリア賛歌と呼ばれているところです。ルカの福音書はこのように記しています。46節、マリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。 この癒やし発しために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。実はこのルカの福音書の一章のマリア賛歌は三部構成からなっているんです。それは一つは神の憐れみを称える、これが前半の47から50節。二番目は神様の全権を称えるものだ、神様は権利を持っているお方。三番目がイスラエルの神の真実だ。この三点が実はマリア賛歌に秘められております。マリアは一体どんな人物であったんでしょうか。今日私たちは前半のこのマリア賛歌を掘り下げて主の御声を聞いていきたい、こう願っております。まず第一、それは我が魂は主を崇めますということです。皆さん、我が魂何でしょうか。魂、聖書は人間は三つのものから構成されていると教えています。一つは体、そして心、霊です。体というのは皆さん肉ですね、これは誰でも分かります。そして2番目に心、この図を出していただきました。いわゆる体というのはボディ、肉、私たちの持っている肉体です。2番目の心、これは魂とも言われております。心、そして3番目がスピリット、霊です。つまり私たちは肉があることは分かりますね。2番目の心があることも、これも幼稚園ぐらいの子どもさんだったら、幼児だったら分かります。しかし霊、この分野は誠の神様を知るまでは、神様とコミュニケーションを持つまでは眠ってるんです。さらに言うなら死んでるんです。ですから全然分からないんですね。実は神様と私たちのコミュニケーションを持つのはこの一番真ん中のスピリット、霊であると聖書は私たちに教えてくれているのであります。そうです、皆さん、私たちはこのような人間であるということ、体、肉体を持っている、そして心がある、そしてそれは魂でもある。皆さん、魂、心には思考、感情、意志という3つの人格、これがありますね。皆さん、小さな子供でもその心に強い意志があることを私たちは知っております。そうです。また感情があることも知っています。子供なりに思いを持つことも知っております。マリアはこの3点で心が動かされたのです。そして神様を崇めました。神様を崇めるとは、マルチン・ルター役のドイツ語の聖書を引きますと、主を高く上げるとなってました。主を高く上げる、ドイツ語ではこれはマイネゼーレエヘプデンヘン、こう言います。どういうことかというと、マイネゼーレというのは我が魂です。我が魂、あるいは心です。ですから心のカウンセラーのことをドイツ語ではゼールゾルガーと言います。このゼール、ここから取ってますね。エヘープというのはエヘーメン、持ち上げる、高く上げるという意味です。デンヘンというのは主という意味です。ですから私の魂、私の心は主を高く持ち上げる、それは思考、感情、意志、これを持って、私の内側にあるそれを持って神様を高く持ち上げる。どういうことかというと、全身全霊で神様を崇めるということです。ここにマリアの純粋な素朴な信仰を見ることができます。私たちは果たしてこの3点で神様を崇めることがあるでしょうか。3つのうち1つで、あるいは2つであるかもしれない。マリアはこの3点で主を崇めたんです。で、これはマリアが主の祝福を受けていかに神様の霊に満たされていたかが分かります。皆さん、なぜ彼女はそのように主を崇めたんでしょうか。彼女は人生で特別なことを経験したからでしょうか。なぜ魂の奥底から主であるお方を崇めたのでしょうか。マリアはまだ年若く、当時12歳から15歳ぐらいの間と言われています。そんな若かったの、あなた思われるかもしれません。今でも東南アジアの一部の国では13歳14歳で結婚して子供を産む国々があります。ですから人生経験も当然浅かったはずですよ。しかも彼女は結婚もしていなかったんです。 今でいう未婚の母になろうとしていました。皆さん、このユダヤの社会では世間体が悪いところではなかったんです。周りの笑い者となって社会から除外され、そればかりでなくして死刑になったんです。不貞ですから。しかもその死刑は石打ちの刑といって、拳台の大きな石を数メートル離れたところからその人に向かって投げて、その人が息を引き取るまで投げ続けるという恐ろしいもので、このような不貞を行った者に対しては死の裁きがあることを旧約聖書でイスラエル人たちには語られていたんです。しかしマリアはそのことを知っていたはずです。でも天使の言葉、エリザベスの言葉を受けて魂から死をあがめた。不思議ですね。それは彼女がお腹に子を宿していたという知らせから神様からのメッセージとして受け止めたんです。ここに彼女の素朴な信仰を見ることができます。マリアは不安、恐れもあったに違いありません。しかしマリアは信仰で受け入れ、違っていました。彼女は出産という大仕事、これは女性の母にとって大きな務めです、を喜んで受け入れたんです。彼女はこう言いました。1章48節、この卑しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今からのうちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。マリアは自分を橋ためと言いました。これは別に言うと使えるものって言います。これは本当にしもべの中でも使える中では最も地位が低い、身分が低い、その立場のものを表しています。選ばれた自分は決して誰よりも勝っているものではないことも分かっていました。マリアは自分の姿が見えていた人だったんです。皆さん、世の中は一般的に優れた人を選ぶものです。会社であるならば当然有能な人材が欲しいところです。しかし神様はご自分の技を行われるときに普通の人を選ばれたんです。超優秀な人物を選ばれたのではない。それは誰も誇ることがないためなんです。話変わりますが、世間では皆さん一流、二流という、あるいは三流という言葉がありますね。素人が作ったおいしいお食事、これは一流ですねなんて私たちは言いますよ。それほどお料理が上手だからです。いやこれは二流だよ、いやこれは三流だよと私たちは勝手に言うんですけど、道を極めている人のことですよ。しかし皆さん、超一流に育てようとするならば少なくとも2つの条件が必要と言われているんです。ご存知でしょうか。一つは良いコーチを持つこと。自分一人で磨いてもそれは限界がある。良いコーチがそこについて初めてそのスキルがブラッシュアップされていくんです。皆さん、必ずしもそこでは耳障りの良い言葉ばかりを言う人ではないんです。痛みもあります、苦しみもあります。超一流の人を作るのには良いコーチが必要です。ですから皆さん、野球選手にしてもスケート選手にしても、あるいはレスリングにしても、どんなこのスポーツのあれを見てもコーチを見るとですね、やはり良いコーチに恵まれたいわゆるスポーツマンは違いますね。その目が引き出されているからであります。もう一点、それは良いライバルに恵まれることだそうです。皆さん、なぜかといえば競争心は人を磨いて育てるからなんです。私が一番だ、いつまでもずっと一番だって言ったら伸びないんだそうです。人間はそうじゃなくて、やはり競争心をかき立てるようなライバルがそこにいて初めて磨かれると聞いたことがあります。皆さん、マリアはその意味で決して超一流ではありませんでした。マリアには良いコーチがいたわけではありません。またマリアには良いライバルのような人がそこにいたわけでもありません。アドバイスしてくれた人が横にいたことでもありませんでした。人口100人少々の小さな村と言われたこのナザレの村の出身者、ナザレから何の良いものが出るだろうかということわざがあるぐらいでありました。そうです、彼女はこう言いました。1章48節、この卑しい橋ために目を留めてくださったからです。皆さん、 ここのところのルター訳聖書を見たらですね、ニードル控えて罪人マークとこうなっていました。これどういうことかというと、神の恥ための中で最も小さいもの、ニードル、皆さんオランダのことをニダランと言いますよ。そのニーって言葉は皆さん低いと言います。オランダは海面より低い土地ですから、ですからちょっと雨がたくさん降って洪水があればですね、こうすぐ浸水してしまう。だからニダランというのは低いという意味なんですよね。これは名詞形です。ニダラン、これはニードル控えて、ザイネマークト、これはマークトの橋ため、あるいはしもべ、使える人、そういう人ですね。で最も低い、だから橋ための中ではお手伝いする人、昔で言った女中さんと言われた、そういう人々の中の一番低いものだ、こういう表現が使われているんです。マリアはそのような人物でした。彼女は魂の深いところから主を崇めたんです。これが第一点、私たちが目を留めなければならない大切なポイントです。第2番目、それは神様を信じる者の幸いです。いくつか特徴をマリアの人生から挙げることができますが、私は数点挙げたいと思います。皆さんのお手元のレジュメを参考にしてください。まず第一、それは彼女は状態を受け止めたということです。彼女の置かれた状態、それは決して恵まれた状態ではなかったですね。どちらかというと、もし分かったならば、それは殺されてしまうかもね、死刑になってしまうからね。そんな状態を受け入れるには相当な勇気が必要だったんです。申し上げたように、決して当時の社会では容認されるような、そのような周りから歓迎されるような立場ではありませんでした。イエス様を宿して産むということは自分が選んだものではありませんでした。ただ上から一方的に望んだことだったんです。彼女は戸惑い、不安を覚えたことでしょう。当然です。それでも彼女は状態、その不幸を受け止めたんであります。皆さん、私たちは好ましい状態で賛美することができます。そうですよ。好ましい状態で私たちは礼拝することもできましょう。そうですよね。しかし彼女はそうではなかったんです。神様を本当に信頼したからこそ、私は彼女は置かれた状況を受け止めた。そうですね。マリアは46節でこう言いました。私の魂は主をあがめ、47節、私の霊は私の救い主である神をたたえます。そうです。まず第一、彼女は自分の置かれた状態をそのまま受け止めた。皆さんいかがでしょうか。あなたは今置かれている人生に不満を持っておられませんか。自分はこの職場で、この仕事で、あるこのところで、置かれたところで、あるこの教会で満足がない、不満を持っている方いらっしゃいませんか。人間というのはいつもそういう思いが常にあるんですね。でも皆さん、人間の思いは変わるんです。今日そう思っていても明日どうなるかわからないです。人間というのは本当に変わりやすい感情の動物に過ぎないということを覚えます。何が大切でしょう。それはマリアは神様が語ってくださって、神様が与えてくださった、神様がこの仕事を与えてくださった、神様がここに導いてくださった、神様がこのシチュエーションを与えてくださった、そのまま受け止めたんです。でこれは容易なことではありません。はっきり言って難しいです。私の肉は反対方向に行きたいから。でも皆さん、ここが大切なポイントの一つですね。どんなシチュエーションに置かれても神の許しなければ何一つ起こらないんです。聖書を見ると、空の鳥を見るがよい、偶然地に落ちることがあろうか。ありませんよ。鳥が皆さん偶然地に落ちていることはないです。野の花を見なさい。野の花が本当に美しく着飾っている姿を見て、でもあの栄華を極めたソロモン王でさえこの野の葉ほどに着飾っていなかった、飾っていなかった。聖書は記録してますね。そうです。神様は私たち一人々を大いなるご計画の中に置いてあるんです。私たちは見えないんです。神様が、神様が分からないんです。で私たちの範囲で、頭のその幅で物事を整理するしかないんです。ですからこうでもない、ああでもない、いろんなことを思いを巡らすんです。皆さん、それが悪いと言ってるんじゃないんです。それよりもっと大切なことは、そこを超えたところに あなたを愛して、あなたに手を伸ばして、あなたを本当に抱き抱えてくださる素晴らしい神様がおられるということ、マリアはそれを信頼していたんですね。だから受け止めることができました。第2番目、それは彼女は自分を幸いなものと言ってるんです。48節、今からのち、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。こう言ってます。この聖句は皆さん、誤解を与えやすい聖句でもありますね。つまりマリアはメシアを産んだ母であるから偉大であるという理解です。もちろん私はマリアは立派な方だと思います。偉大な人だったと思います。マリア様、皆さん、マリア様がどんどんどんどん神格化して偉くなってしまったら、皆さん大変です。それが今ヨーロッパ北欧の方で見られるところのイコンとか様々な形で現れています。宗教熱心なこれらの国々に行きますと、部屋の片隅には必ずイコンが置いてあります。アイコンですね。イコンにはマリア様が、あるいはまた聖何々が、そこに必ず朝頭を下げて崇拝をして、そして仕事に行く、学校に行く、もうそれが習慣化している国があるんですよ。皆さん、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。誤解を招いてしまうんですよ。私は幸いなものと呼ばれる、確かにそうなんですよ。でもマリアも一人間であったんです。決して神様と同格ではないんですね。そうです。皆さん、私を幸いなものとこう呼ぶでしょうと言ったのはどんな意味でしょうか。マリアの本心は、私は次のようなものではなかったかと思います。一つは、マリアはメシアの母として選ばれるに値しないものであると分かっていたことです。だから幸いのもの、だからそれにふさわしいものではないと十分承知していたんです。自分はとっても選ばれるものではない、だから彼女はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからですと言いました。それにもかかわらず、卑しい橋ために目を留めてくださった、だから私を幸いなものと人々は言うでしょう。彼女はそう言っても、それはただ神様の祝福、神様の恵みだから私は幸いなものであるという、そういう意味だと思います。もう一つは、栄光が自分の身に現れるということですよ。それで幸いだ。神様の栄光が自分の身を通してイスラエルの民と世界の民、要人を含めて現れるということです。主こそ大いなるお方、主こそ崇められ礼拝を受けるに値するお方である。主の栄光が自分を通して現れる。その自分は先ほど言いましたね、ニードリヒカイツアイネマクト、橋ための中で最も地位の低いこのものに、天地を作られた神様が栄光を通して表してくださる。だから私を幸いなものと人は言うでしょう。彼女はそう歌いました。ヨハネの福音書15章15節、こうイエス様は言われました。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。これは愛するものにイエス様が言われたお言葉、あなた方をしもべとは呼びません。素晴らしいですね。もうしもべではなくて友と呼びました。何ということでしょうか。しもべで身分の低いものが天地を作られた神様の友と呼ばれる立場に入れられたのです。これは何という大きな特権でしょう。ですから彼女は自分を幸いなものと人は言うでしょう。彼女は神様の恵みをたくさん味わった。私はこの2点で、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうと賛美したと思います。はい。また皆さん、神を信じる者の幸いとして第3番目に申し上げたいこと、それは それは神を信じる者の姿を見ることができることです。私はここに神様を信じる者の姿をマリアのうちに学ぶことができるんです。一つ、選ばれた者に自分は値するものではないという自覚、これが一つ。2番目、栄光が、神様の栄光が自分の身を通して現れるということ。私はこれこそキリスト者の姿ではないかと思います。本当に主の前に出るならば、やはり皆さん、自分が分かるんですね。自分が見えるんです。自分の主張や考えや、そういったことは小さくなっていくんです。なぜ？神様があまりにも大きくなってくるからです。神を信じる者とはこの2点を持って歩む人ではないでしょうか。主は毎日、毎時間、いや毎分、私たちに目を留めてくださっている。なんという感謝のことではありませんか。でも私たちはそれがわからないんです。先日、まだ1歳になったぐらいの小さなよちよち歩きの子供さんを見てたら、お兄ちゃんでしょうかね、ちょっと大きな、お母さんが誰々ちゃん見ててねと言ったらですね、そのお兄ちゃんがですね、一生懸命その1歳2歳の子供を見てたんです。皆さん、3歳4歳5歳の子供でお母さんが誰々ちゃん見ててねと言ったらですね、怪我しないように、転ばないように一生懸命見てた。私はその姿を見た時に、人間の愛でも私たちはそのように注意を払うんです。ましてや天と地を作られて、私たちのために御子イエス様さえ惜しまず十字架にかけて殺してくださるほど愛してくださった、この方が私たちに目を留めてくださって、そして目を離さない、そのお方であるということを知ったときに、私たちは感謝の言葉が出るのは自然だと思います。それは全能の神様がなされることです。ですからキリスト者というのは、神様の前に本当の意味で神様の自分の姿が見えている人のことだと思います。それは神様に近くいなければ私たちは見えません。詩編の作者は、詩編の作者はこのように歌いました。126編の1節、主が、これは神様がですね、シオンを復興してくださった時、シオンというのはイスラエルです。私たちは夢を見ている者のようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。これは奴隷の身であったイスラエルの民がバビロンの捕囚から解放された時に、喜びに包まれて、歓喜に包まれて、このように神様を賛美した詩です。1970年代、まだ鉄のカーテンの時代でした。かつてシベリアからたくさんのドイツ系ロシア人が、ドイツに出てまいりました。その中の一人、ゲアハート・ハム世界巡回伝道師がいました。彼は25年以上もシベリアの収容所に入れられて、牧師として、そしてさまざまな苦労を味わったんです。そして彼は神がいないという国の中で多くの迫害、苦しみを受けて、フランクフルトの空港に着いて自由な空気を吸った時にですね、彼はこう言ったんです。私は夢を見ている者のようであった。そして涙が出てきて神様を賛美した。皆さん、自由圏に住んでいる私たちにはとてもそれは分からない。なぜ？自由の中で生まれ、自由の中で生活しているんです。自由に何でもできるんです。でも皆さん、2人以上集まったら集会となって KGB 秘密警察が来て連行されていく国にいたならば、言葉も語ることができない。安易に全部密告される。ですから3人いなければならない。その1人は必ず誰か当局に密告する。そういう中で生まれ育って何十年もいた時にですね、皆さん、イデオロギーから考えがほとんど染まってしまうんです。でもキリスト者は、クリスチャンは違ってました。聖書の神様を信じた時、彼らは洗脳されてなかったんです。そして空港に出やいなや、彼らは、私たちは夢を見ている者のようだった。そうです、強制労働収容所から出てくるだけで、しかも自由の中で、皆さん、 空気を吸ったときに彼らはそう言ったのを私は覚えています。1979年、一昔前です。私はイスラエルに初めて行きました。今のような立派なベングリオン空港になる前です。それはあの岡本公三というテロリストが日本のあのベングリオン空港で自動小銃で乱射したくさんのユダヤ人たちを殺害した。だから皆さん、その時はですね、飛行機が着いたらその入管と言いますか、そこまでですね、歩いていくんですよ。今はこう蛇腹がついたこうブリッジがありますよね。そうじゃない、歩いていく時代だったんですね。でそこで日本の岡本公三という方が自動車でバババババッとって、まあ、日本政府が全部そこを新しく作り変えてきれいにですね、そのところに私は行ったんですけど、驚きました。1979年、同じフライトに、まあ、ヨーロッパから行ったんですけども、ユダヤ人でしょう、乗ってたんですね。タラップ降りてきて、そして入管に行く前、地面に引きずいて、ひざまずいてですね、口づけしてるんです。なぜ、自分たちの祖国に帰ることができたということです。だからもうランディングした時、飛行機は機内はですね、拍手が出たんです。つまり無事ランディングできた、ユダヤ人たちからですね。そして降りたところにですね、地面に口づけして姿、私は印象的に今も覚えておるんですね。そうです、信じられない。皆さん、神様は本当に大いなことをなされたとこれらの方々は言ってました。涙声で彼ら語っている姿を私は今も鮮明に覚えています。詩篇の126編3節に、主が私たちのために大いなることをなされたので私たちは喜んだ。皆さん、神様がイスラエルのためにどんなことをされたか、民は経験したんです。そうです、ここに本当に神様を信じる者が体験した幸いな証があります。夢ではありません。夢のような現実です。それは神の恵みでありました。全能の神様がそれを成してくださいました。神様はこの卑しい橋ためのみにこのような技をなされた。マリアを歌いました。1章49節、力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの。皆さん注目してください。マリアはここで先を、未来を見ている。なんという大胆な言葉でありませんか。もし自分の身がユダヤ人たちに発覚されたならば死刑に遭ってしまうから。でも彼女はですね、今からのうちどの時代の人々も私を幸いなものでしょう、先を見て歌っているんです。話変わりますけど、今の時代は10年先の予測がつかない時代であります。大変な時代ですよ。そうです、30年前何がありましたか。30年前はあの有名なベルリンの壁が崩壊しました。ベルリンの壁が崩壊したことによって東西冷戦構造が終わり、そしてヨーロッパが西側に吸収、東ヨーロッパが西側に吸収されて一つのヨーロッパになりました。これで人々は平和な時代が来るだろう、もう無神論社会、社会主義がなくなったんだから民主主義が勝った、これで豊かな幸いな時代が来るだろう。皆さん、そう彼らは願ったんです。でも現実は、この30年間にテロリストがどんどん出てきました。 IS が出てきました。そして300万人以上の難民がヨーロッパに押し寄せるようになって、皆さん、今ヨーロッパの特徴は右翼が急成長して台頭しているんです。それはフランスもイギリスもドイツもそうです。もう政治がコントロールできないような状態に。でもベルリンの壁が崩壊した時は、皆さん、そんな予測誰一人を持ちません。幸せが来る、幸いな国になる、こう願った。人間はそうですよね。20年前どうでしょうか。20年前、日本で言えばポケベルの時代ですよ。若い方ご存じないかもしれませんね。ポケベル、皆さん、ポケットベル持ってるだけで電話が入ったらピピピピピってなるんですよね。そして近くの電話があるところに行って、そして室のところに電話する。懐かしいでしょう。もうこれだけでもですね、皆さん、すごい便利になったな、あの頃言ったもんですよ。10年前どうですか。皆さん、10年前は便利な携帯電話が始まったんですよ。携帯電話が始まってスマホの時代になった。これは大変です。皆さん、携帯がもう本当に生活の中に入ってきて、 私たちはお仕事においても私生活においてもスマホなしで生きられなくなってしまったんです。ボタン一つですね、瞬時にオーストラリアで電話できます。瞬時に皆さんドイツで電話できる。地球の反対側、しかも今 LINE を使えば無料でできるんですよね。こんなこと皆さん誰が予想しましたか。誰も予想していないんですよ。そうですよね。さあ皆さん、今はどんな時代ですか。今はインターネットが世界を変える時代、そして AI 時代です。昨今の新聞マスコミ注目してください。もうこの記事が毎日のように出てます。で、 AI はすごい勢いで今進んでます。皆さん、確かに人の頭を超えるところのことを AI はやるんです。そうです。皆さん、5万人いる人々の中で、しかもマスクをはめて頭の髪の毛も変装した人を、皆さん、この瞬時カメラが瞬間に見分けることができるって言うんですか。 AI で。これで皆さん、強盗犯とか殺人犯が中国でサッカー場に集まった瞬時に見つけて逮捕して貢献したんですよね。そういう時代になってきた。で、これ AI はもっと進んでいくんです。これから皆さん、人間の知能、人間の能力、この力でもこれだけ進んでくるならば、この世界を作られた神様はどんなお方であるかと。しかし逆です。人は AI が進めば進むほど高慢になっていくと思います。あのバベルの塔の時代のこともそうでした。高慢になったバベルの塔の時代の人々は、彼らは神の位まで近づこう、自分が神になろう、私が神だと言いたい。皆さん、そういう指導者が今も現れつつあります。つまり私たちは10年先の予測が全くつかないような、そういうものであるにもかかわらず、マリアはここで大胆に、今からのち、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうと歌ったことです。これは皆さん、13歳14歳の子供のその女の子が歌える聖句ではないですよね。そうです。神様は昔も現在もそして今も全く変わらないお方。神に信頼する者は、実はいろいろな苦しみや困難や痛みがあったとしても、いつも変わらないお方ですから信頼することができるんです。ヘブル人の手紙13章8節、こう書いています。皆さん、短いフレーズですね。皆さんと一緒に声出して読んでみましょうか。3、はい。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。もう一箇所、エペソの手紙の3章18節、こう書いています。すべての聖徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、19節、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのように神の満ちあふれる豊かさにまで、あなた方が満たされるように。神様を信じる人は先、未来の視点を持つことができるんです。それはいつまでも変わらない神様がマリアに目を留められたように、あなたにも目を留めておられるからです。私は選ばれたに値しないようなものである。しかし今この礼拝に招かれているんです。それは自分が一番よく知っているじゃありませんか。神様はマリアを通して栄光を表されたように、これから先神様はあなたを通して栄光を表そうと願っておられる。皆さん、この言葉をそのまま受け止めるならば、なんと幸いのことではありませんか。神様を信じる人とは先、未来のこと、信仰で受け止める人のことなんです。そうです。主である神様を私たちは信頼しようではありませんか。さあ、今日私は我が魂は主を崇めます、マリア賛歌、このテーマでお話を進めてまいりました。今日はクリスマス礼拝です。イエス様の母マリアが神様に向かい、マリア賛歌と呼ばれるマニフィカートを声高く賛美いたしました。1章46節を読みします。マリアは言った、私の魂は主を崇め、私の霊は私の救い主である神を称えます。マリアはどんな女性であったでしょうか。普通の女性でした。いつまでも変わらない神様を信じる人はマリアのように祝福に預かることができます。その条件は2つ。1つ、今の状態、これを信仰で受け止める人です。信仰というのは簡単に言えば、分かりやすく言えば信頼です。 二つ目、先の状態、未来、これも信仰で受け止める人です。ですからイエス様は言われましたね、ヨハネの福音書14章1節、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じ、また私を信じなさい。なんという力強いお言葉ではありませんか。マリアはまさしくこの言葉をはっきりと信仰で受け止めて実践していきたい人です。皆さん、このクリスマスの礼拝の日、私たちはこのことをしっかりと心に覚えて、イエス様のご降誕を感謝して前に進もうではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。我が魂は主をあがめます。マリアはそのように大胆に歌いました。しかしマリアは自分は、私は卑しいはしためですと言いました。自分の姿がよく見えていた人でした。そのまだまだ小さかったマリアを通して、幼子イエス様は人の形をとってお生まれくださいました。神の業です。私たちはそれをクリスマスとして受け止めて今日記念しております。イエス様がお生まれになったそのクリスマス、またイエス様を産んだところのマリア、その信仰から今朝私たちはあなたの御声を聞きました。私たちはここで応答の祈りをしたいと思います。今日のメッセージを聞かれて、皆さん、あなたの言葉で結構ですから、応答のお祈りを神様にお捧げください。自分は今の状態を信仰で受け止めているだろうか。自分は先の状態も信仰で受け止める用意があるだろうか。私たちは心を騒がせるものですが、主はその私たちに励ましを、力を与え、また私たちの前に立って先導してくださるお方です。どうぞお祈りください。そしてその後に私がお祈りさせていただきます。アメン。アメン。アメン。お祈りいたします。天の父なる神様、感謝をいたします。マリアが今の状態を信仰で受け止め、先の状態も信仰で受け止めたように、私たちもいろいろなことがあります。それぞれ、しかし神様、あなた様にあってそれを受け止めるだけの信仰を与えてください。今日マリア、イエス様の母マリア様を通して大切なことを今日学ぶことができありがとうございました。今兄弟姉妹一人一人がお祈りをいたしました。そのような信仰をもう一度私たちは確認して、あなた様の御子イエス様のご降誕を心から祝い感謝したいと思います。感謝いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。